こんにちは、お布団でーす。今日も遊んでるゲームのことをいろいろ話したくて、ウィッチャー3は年末から未だに黙々とまあ遊んでるんだけど、今回は年末からやってたシュタインズゲートをね、無事クリアしたから、そのゲームの話をしたいと思うんだけど、これもうシュタインズゲートの話たくさんするから、シュタインズゲートやってない人は聞いちゃダメね。絶対だよ。絶対ね。これやってから聞いてほしい。すべてのネタバレが許されないから。うん。お願いしますよ。で、私もまた、シュタインズゲート今更さ、やってるんだけど、結局誰からもネタバレをしてもらえなかった。違うな。誰も私にネタバレをしなかった。まあ、何でもそうか。そうだけど、やっぱりそれってね、素晴らしいことなんですよ。ネタバレをしないっていうのは、最大限の、その作品に関する配慮だし、ネタバレをしないっていうことも、その作品に対するリスペクトっていうかさ、まあその配慮なんだけど、それと同時に、その見たことない人、例えば私みたいに、まあ、見たことない人もまたネタバレを見ないっていうのも大事なのよ。突然なんだけど。このやる人も配慮が必要だから、お互いね、ネタバレはしないようにするし、ネタバレを見ないようにするっていうお互いの配慮があって、初めて遊ぶゲームっていうのを初めての感覚でできるからね。これ大事。っていうことで、シュタインズゲートも今回、何のネタバレもなく遊んで、まあめちゃめちゃ面白くて満足できたっていう話をしていきたい。ネタバレありで。で、今回は、シュタインズゲートファンの人からすると、あ、そっちかってなると思うんだけど、シュタインズゲートエリートっていうノベルゲームではあるんだけど、あの静止画のところがアニメ版で使われたアニメをそこに入れ込んで、結構ね、動きがあるノベルゲームみたいな感じになってるエリートっていうやつを主に遊んだから、そこだけご了承いただきたい。ちなみに、35時間でクリアした。で、新エンディング。まあ、とにかく一応全部見た。新エンディング的なやつも含めて全部見たんだけど、これさ、私ね、これ一人でやったんだけど、友達がいろいろ教えてくれて、その新エンディングに行くには、このメールをこうした方がいいとか、ああした方がいいみたいな、やって、手取り足取りやってもらいながら、新エンディングまで行ったんだけど、これみんな新エンディング見てる？まず。みんなこれどういうことなんだろう？これさ、普通にシュタインズゲートやってさ、ああ、クリアしたのところがクリアじゃないんだよって誰も教えてくんないとさ、これさ、もしかして新エンディング行ってない人いるんじゃない？いないの？みんな行った？新エンディング。そこだけが私は心配なんだけど、ちなみにでも、私もこれ新エンディング行ってんのかなって今不安になってきた。新エンリング、真の新エンディングってどれだろうね、わかんないんだけど。ちなみにシュタインズゲートエリートやって、その後どうしようかなと思ってて、ゼロ、シュタインズゲートゼロもやりつつ、シュタインズゲートフェノグラムっていうやつ。フェノグラムはシュタインズゲートエリートに同梱じゃないか、これなんか入っててさ、バンドルかで入ってたから、まあやりたいんだけど、まあそれはそうとして、私結構こういうさ、ゲームの感想ゲーム記事にしてるぐらいだからさ、結構感想言うの好きなんだけど、このシュタインズゲートってちょっとさ、一つの作品に詰め込みすぎてる感じない？一つの作品に3作品ぐらいを詰め込んだボリュームの物語じゃない？だから最初の方のさ、驚きをちょっと忘れちゃわない？あまりにもさ、うわ、次、うわ、次、うわ、最後、うわ、その最後の最後の新エンディング、うわみたいなのがさ、たくさんうわが何個もあるから、もう最初のうわなんてさ、もはやもう最初のうわじゃん。そんなの忘れちまってるから、頭が。だから、遠い過去のことみたいなのになってさ、うまく感想が言えなくて、これ、 難しいゲームだなってね、ラジオを撮ろうってなった時に、そう改めて感じたの。なんか最初の感想と一番最後の感想が全然違うというか、どこをピックアップして感想を言えばいいかわからないぐらい、いろんな出来事が上乗せでありすぎて、ちょっとビビるよね。驚きに満ちた30時間だったなっていうのが、まあ感想なんだけど、で、今回、どこだろうな。一番、うわ、このゲームすごーってなったのがさ、マユリが殺されたってところって、多分一番初めの一番の衝撃じゃん。で、そっからさ、うわーってなり始めるところなんだけどさ、そのマユリが殺されたところから、物語がすごい速度で流れていく。速度感がすごくそっから変わるんだよね。なんかそこまではさ、結構単調ではないけど、まあまあみたいな感じで流れてたのが、全部ひっくり返るぐらいの加速度があって、そっからが面白いんだけど、で、そっからさ、マユリを助けるために、うわーってやるじゃん。ずーっとね。もう、このスタインズゲートって何かっていうと、そのマユリを助けるために過去何度も行って何度もやるっていうのがさ、スタインズゲートじゃん。なんだけどさ、違うんだよね。その最後ら辺見ていくと、じゃあ、わかった、マユリをこれで助けられるぞ、言うて、でっかい世界線、ベータ、アルファみたいな、その、でっかい幹の世界線に移動することで、マユリを助けることができると。やったーってなった時に思い出すんだよね、そこで。クリスがそこの移動するぞっていう移動の世界線ではクリス殺されてたじゃんって気づくところがあるんだよね。そこがマジでびっくりした。そこはさ、オカリンと一緒に私も、あれ?なんか忘れてないって。そのオカリンもその時にさ、何か違和感があるぞ、みたいな言うのよ。なんか油汗が出る、みたいな感じの雰囲気になった時にも、私も、あれこれってさ、みたいな。一番初めの世界線に行くってことだよね。ってことは、てんてんてん、みたいな。オカリンと全く同じ思考になってったのが、もうね、めっちゃ鳥肌立った。うわー、すごー、みたいな。このゲームすっごー。てか、ゲームっていうかさ、また話変わるんだけど、スタインズゲートってゲームじゃん。だけど、ゲーム、なんかさ、突然、私ゲーム大好きなんだけど、スタインズゲートって、ちょっとゲームではないよね。というよりも、私がエリートをやったからかもしれない。オリジナル版は、いや、めっちゃゲーム感あったよ、かもしれないから、ちょっと申し訳ないんだけど、エリートをやって思ったのが、なんて言うんだろうな。アニメを見てるようだった。あ、まあ、アニメ版だからしょうがないんだけど、なんて言うんだろうな。自分が、このノベルゲームを私があんまりやってきてないから、ちょっとわかんないんだけど、なんていうか、自分が動かす場面があんまりなかったっていう感じかな。そのゲームってさ、その自分がコントローラーなりキーボードで動かすことで初めてさ、楽しいってなるじゃん。それがね、シュタインズゲートにはあんまりなくて、だからゲームとしてはこれどうだったんだろうって思ってる、実は。だったんだけど、でもシュタインズゲートってストーリーめっちゃめっちゃすごないってなった。だけどゲームとしてはどうなんだろうって今考えると思う。で、私がノベルゲーム、そう、あまりやってなくて、最近やり始めててさ、ちょっと前は渋谷っていうやつ、みんな知ってる?渋谷、封鎖された渋谷でっていう、この渋谷は実写版のノベルゲームなんだけどさ、これはすごい面白かった。ゲームとしてすごく面白かったっていうのがある。自分で操作してるっていうか、なんかね、その UI もゲームっぽいんだよね。自分の選択で まあ変わるっていうのがノベルゲームだと思うんだけど、その UI もね、チャプターごとに選べたりすんのよ。なんて言うんだろうな。ちょっとゲームっぽいというか、だこれがね、すごい面白かった。自分で動かしてる感があったし、あと、パラノマサイトも遊んだんだけど、これもまたね、とても面白かった。で、これも静止画なんだけど、結構立体感のある静止画でさ、360度カメラを回せるのよ。自分が見てる視点を360度とか180度とかぐりぐり動かしながら進めることができるの。これもね、すごく面白くて、ぐりぐり動かすと、その実績解除のためにさ、シールを集めるっていうのがあって、パラノマサイトの中で。そのぐりぐり動かしてシールを集めたりすんのよ。それもゲームっぽくていいじゃん。私そういうのが好きなの。ゲームをしてるから、やっぱりこう自分で何か動かしたりとか、視点を移動させたりとか、選択したりとか、やっぱやっていきたいわけよ。自分がいたいの、そこに。なんだけど、シュタインズゲートはちょっと、そこがね、ちょっと不満。うわ、これ大丈夫かな？シュタインズゲートの悪口言ってる人いないよね、この世に。だからちょっと怖いんだけど、ちょっとそこが不満だったけど、でもこれはエリートやってるからだと思う。多分オリジナル版やれば違和感はないと思う。で、なんだっけ？私何の話を？私の一番好きなところは、そのオカリンが、あれ？おかしくね？って違和感を持ったところだった。で、これさ、本当にすごいなと思っててさ、映画だとさ、映画って最初と最後が大事っていうことわざあるじゃん。ことわざにしちゃうんだけど。最初と最後の場面って、すごくその映画の中で大事なことっていうのが詰め込まれてるわけよ。で、最後はわかるじゃん。わかるけど、最初の場面にもやっぱり結構埋め込まれてることが多いからこそ、最初と最後ってやっぱすごく大事ってことわざがあるじゃん。ないんだけど、映画にはあるんだけど、それをすごく今回思い出して、クリスが死んだ場面なんてもう全然覚えてなかったわけ。もちろん途中途中でさ、やっぱ差し込まれる大事な場面ではあるから、途中途中ではさ、思い出させてもらったというか、ゲームでも話してたから思い出したし、あれって誰に殺されたんだろうなとか、あれって結局何だったんだろうなって、最初は思ってたものの、もういろんなことがあるからさ、だんだん薄れてくわけよ。クリスが殺されたっていうでっかい出来事なんだけど、薄れてってさ、全くもう、覚えてなかったわけ、そんなこと。だけど結局一番最後の最後でそれが大事だったっていうさ、このなんていうの、流れがさ、ひっくり返る感じがやべえってなったよね。みんなはどこなんだろう。このシュタインズゲート楽しいね。これさ、見た人というか遊んだ人とこれお話ししたいねっていう感じだった。そこがね、すごい面白かったところだね。あと、これもね、あ、そうだったんかって思ったのが、なんか進めていくうちに、主人公のオカリン。で、まあ、ダルがいるけど、男性としてね。オカリンが男性。で、その他の人たちって、みんな女性なんだよね。で、この構図、私、全然気づいてなくてさ、オカリン主人公で他の人が、まあダルもいるけど、全員女性だと。で、別に恋愛関係とかにも全然なんないんだけども、一人一人になんとか編なんとか編ってちゃんとあるんだよね。クリス編、ルカ編とか、フェイリス編、マユリ編みたいなさ、なんとか編って女性一人一人になんとか編ってあって、それって全部恋愛ものなんだよね。でさ、最初なんだっけな、鈴葉編を確か一番初めに見て、フェイリスかルカ編を見たんだけど、オカリンのことを好きになるんだよね。なんだかんだで。なんだかんだでみんな、オカリンのことを 好きになっててさ、なんかみんななんでオカリンのこと好きなんだろうみたいな、変じゃないみたいな感じに思ってたんだけど、友達がさ、そういうもの、なんて言うんだろうな、恋愛シミュレーションゲーム的な立ち位置なんだよみたいな、スタインズゲートって、そうだったのって、確かにそういうことなのかって、それ全く知らなくてさ、あ、だからその一人一人の女の子を攻略するっていうということで、なんとか編があるっていうのを知ってよう、ちょっとびっくりしたし、あ、シミュレーションゲームだったんだ恋愛のってなった。私の知ってる恋愛シミュレーションゲームはさ、ときめきメモリアルしか知らないから。でもそれで言うと、確かにこの攻略するっていうことに限ってはね、あ、本当だって、何々編何々編ってあるんだってなったし、クリス編を攻略するってめちゃめちゃ難しいじゃん。 D メールをさ、これを返信する、この D メールはこれを返信するってさ、一個一個やっていくわけじゃん。こんなのさ、誰がクリス編にたどり着くんだいって思ったけど、でもゲーム友達と話してると、確かにクリスを攻略したいって思った人がたどり着いたんだよね。で、それがさ、ネットとかさ、口コミとかでさ、こうすればいい、ああすればいいっつって、みんなクリス編の新エンディングにたどり着いたってわけですね。これがさ、面白いなって思った。あ、スターインズゲートってそういう感じだったんだっていうね、驚きがあった。で、あとは、うん、で、やっぱね、その、流れがいいよね。D メールが開発できた、言うてさ、こう過去に D メールを送れるってなって、いろんなことでさ、過去にメールを送っていってさ、気づかぬうちに、どんどん世界が変わっていくんだよね。っていうので、ずっとさ、話は続いていくんだけど、タイムリープも開発されて、おお、過去に戻れることができるようになった。やったーってなった。で、だけどそこでマヨリがうわーって殺されることが分かって、いろんな試行錯誤をするんだよね。いろんな試行錯誤をするんだけど、結局無理なんだよね。結局その、今までプレイしてきたことを一個一個ないものにしていくんだよね。この次は戻っていく。で、それでさ、こう収束していくみたいな、その流れが美しいよね、と思った。で、あとは、あと心に残ってるバッドエンドは、鈴葉が、その自殺するバッドエンドも、うわーってなったんだけど、マユリが殺されるのを見たくないけど、他の人を犠牲にすることもできないっていう、のを選択した場合に出てくるオカリンパート、この鈴葉も犠牲にしたくないし、でもマユリも犠牲にしたくないから、もうこの一番幸せな、誰も死んだり誰も知らない状態を俺は延々にその時を過ごしていくっていう選択をしたパートがあるんだよね。オカリンがまた何度も何度もタイムリープして、何度も何度も同じ日を過ごすっていう。これはさ、我々が、私がかな。私が何度も思う年末年始がずーっと続けばいいのにと同じなんだよね。そう。これはね、私はオカリンの気持ちがよくわかるというか、年末年始を延々に私は繰り返したいって思うわけよ。嫌じゃん。仕事始まるなんてよ。だから、年末年始、家族と一緒にいて、ずっとゲームして、なんかちょっと会えない友達にも会えて美味しいご飯食べて、ワイワイみたいな。年末年始って最高じゃん。だからそれを一年間じゃないか、もはや。その年末年始を何度も何度もタイムリープして、何度も何度もループして過ごしたいと私も思っているわけですよ、今でもね。で、それをオカリンもすることにしたと。で、最初はね、いいんだよね。なんて幸せなんだろうか。 なんで穏やかなんだろうか。でさ、その日はみんなで自転車でさ、お散歩に行くんだよね。でそれでみんなでさ、雑談しながら、何も知らないからね、雑談しながら、あー気持ちいいみたいな言いながらさ、みんなで自転車漕ぐわけよ。でオカリンも穏やかな日々だって最初は言ってるんだけど、だんだんだんだんオカリンの様子がおかしくなってくの。だんだんだんだんこうつまんなくなってくる。つまんないっていう言葉よりも惰性、なんだろうね、虚無。みんな同じ話をする。だからもうわかるんだよね、次はマヨリがこのセリフを言う、次はダルがこういう行動するっていうのが分かってくると、だんだんだんだんなんか歯がゆいものを感じてくるわけよ、オカリンが。それで何か別のことをしたくなるの。例えばダルが車にひかれそうな場面があるときにずっと助けてたんだけど、その日は魔が差して助けない。だけどまあダルは自分で気づいてね、大丈夫だったんだけど、っていう視点にオカリンがなってくる。でオカリンもこれはやばいかもしれないってなるんだけど、でもそれ以外の選択肢ってないの。マユリもスズハも誰ももう殺したくないし、死ぬの見たくないから、だからもうこのループを俺はするしかないし、そう決めたからもう永遠にするって言うんだけど、もうそれすら考えることもできなくなるの、だんだん。である時スズハのことをレイプしようって考えるんだよね。その時のオカリンがもう怖すぎて、オカリンって結構さ、なんかなんて言うんだろうな、オカリンってそういう性的な感じがないんだよね。そこが私女としてさ、すごい魅力的だなと思うところで、なんだけどその誠実、女性に対しても結構誠実なオカリンがそういう性的な目で女性を見るっていうのに結構衝撃を受けた回でさ、すごく良かった。そう、人を変えてしまうんだと思って。そうだからやっぱね、ループはいかんよ、年末年始のって思ったそうっていう感じかな。まあね、とにかくね、年末年始毎日毎日なんか2時間とか進めてたからさ、それが終わっちゃってね、今ちょっとねロスじゃないけど、あ、なんか終わっちゃったんだとも思うし、うわーこれもうめちゃめちゃ見れてよかったみたいな。ちなみになんかやっぱ今さ、動詞がやっぱ見れてよかったなんだよな。この遊べてよかったじゃなくて、いやエリートやったからなのかな、なんかちょっとここら辺が。まあでもね、オリジナル版をすでに持ってて、すでに買って、オリジナル版をちょっと6時間ぐらいやったんだ、実は。その中で、あれ、エリートっていう方もあるじゃん、つって、エリートをやり始めたから、オリジナル版も持っててさ、まあ、機会がありましたら、オリジナル版もちょっと遊んでみて、そのゲームとして楽しかったのか、そこはエリートと違うのか、ちょっと見てみたいな、とは思ったけど、どうなんだろう、っていう感じ。あとは、フェノグラム、どっちからやろうかな。なんかフェノグラムは、このシュタインズゲートのオカリン目線じゃなくて、他の人の目線で物語が進行するみたいなやつで、ゼロはバッドエンドだった後のオカリンか。マユリと付き合ったってこと？あのエンド？もうさ、いろんな世界線をやりすぎてさ、どの世界線なんだろう。まあ、とにかく、マユリを選んでクリスを選ばなかった世界線だよね。その世界線のオカリンを終えるのがそのゼロっていうやつだよね。そう思うとやっぱどっちも見なきゃいけないし、どっちも早くやんなきゃな。そうだからね、ちょっと聞きたい、そのシュタインズゲートオリジナルをやった人、まあエリートでもいいんだけど、ゲームとしてはどうだったかっていう感じかな。はい、それでは。